ただお座りください。私たちは愛して十字架にかかり三日目の終えた死に期待しながら御言葉に行きたいと思います。ありがとうございます。今週の土曜日ですね、12日の日なんですけれども、東京安定教会の方で、イスラエルで天に帰っていかれました菅牧師と、サムエル菅牧師と札幌フィラデア教会のサムエル菅牧師と、それから突然天に帰っていかれました、広島教会の、まあ、広島神の教会かな、クレの方のですね、三木牧師ですね、パウル三木牧師のお二人のお別れ会を安定教会で行います。それで私も奉仕があるわけではないんですけれども、まあ、列席したいと思っておりますし、まあ、行く予定にしております。それで一応12日に予定しておりました、後藤ゴスペルクラブはですね23日に変更になりました。だから23日に、一応後藤ゴスペルクラブの方を行いますので、まあ、お守りと導きがある方はぜひおいでください。まあ、いわゆるクリスマスの時期ではありますけれども、クリスマスソング、お祝いするクリスマスソングは一切歌いません。クリスマスの賛美歌ですね、受肉の賛美歌は歌います。あと神の御子は今宵しも、知ってますか？私はすごく好きな歌なんですけど、あるいはね、荒野の巻き人とか、なんかね、ありますね。あとは、いい歌、歌いとかですね。まあ、クリスマスの歌は賛美歌とか聖歌を歌いますが、クリスマスをお祝いする歌は歌いませんので、ジングルベルとかですね、あるいは、アイムホワイトクリスマスとかね、いい曲だと思いますが、クリスマスの時期にはあえて歌いません。クリスマスをお祝いすることは私たちはしません。クリスマスの時にイエス・キリストが人となったっていうこの真理はいつでも大切なので、もちろん語りますし伝えますけれども、クリスマスをお祝いすること自体は聖書から言って妥当とは思っていませんので、それはいたしません。だからそれははっきり覚えてます。だから長崎教会でも後藤ゴスペルクラブでも決してそれはいたしませんので、まあ、その理由はね、また今度ゆっくり話したいと思いますけれども、それは知っててほしいというふうに思います。で、それでですね、もう一つですね、25日の日に山里ゴスペルクラブが主催なんですけど、長崎教会が、まあ、講演か共催かをすることになって、旧香港上海銀行でコンサートをいたします。これはクリスマスの時期のコンサートですね。で、今回は今までは有料コンサートで結構不特定多数の方を呼んでいたんですね。だから多い時は200人を超えましたし、少なくとも100人以上は集まっていつも祝福されたコンサートなんですけど、今年はちょっと主の導きが違ったんですね。この1年間コンサートをしてきて、まあ、関わった方々や皆さんにとって本当に大切な人、救われてほしいと思う人、また教会に来てほしいなと思っている方々に、その方々を招こうと、たくさんの人を招くというんじゃなくて、そういう本当にその大切な人を招いて、その方にイエス様を信じてもらいたい、そしてその後教会につながってほしいということですね。そういうことで、そのたくさんの人を呼ぶということよりも、その一人一人を大切にするコンサートを行いたいと思っています。ですから今から皆さんの方で主にぜひ祈って聞いてみてください。で、ご自分でも祈ってご自分でも招いてほしいと思いますが、できればもしよろしければ教会の方に教えていただければ、教会でも祈ってたくさんのチラシを作って不特定多数に配るっていうことを今年は中心にするんじゃなくて、その一人一人にこう丁寧に、その人たちを招待する、招くっていうことをね、したいと思っています。で、クリスマスの時だけの打ち上げ花火じゃなくて、その時に本当に救われてほしいし、もしそうでなかったとしても必ず救われると期待して、その後のアプローチをしていきたいというふうに思ってますので、ぜひ皆さんですね、その教会がするっていうのは、教会っていうのは私たちってことじゃなくて、私たちですね、みんな一人一人が本当に救われてほしいなって、教会に一緒に礼拝したいなって思える家族でも友人でもいいですので、で、主の時間の場合はオンラインがありますから、地球の裏側でも構いませんの で、 でそういう人がもし正直にあんまりいないなっていう人はいないと思いますが、もしいたら病気です。霊的には病気です。はっきり言いますけども、病気です。誰かに救われてほしいという思いがないのなら、霊的には病気です。ですからその場合は神様に祈ってください。私にも本当に救われてほしいと思える人を与えてくださいって。これね、クリスチャンが自分の救いだけで満足して自分だけが救われたらいいやって思ってたら、はっきり言ってさ、クリスチャンとしては病気です。本当に救われたら誰かに知ってほしいと思いますね。できるできないは別としてね、自分はできないけど神様の人が信じるようになってほしいと思える、そういう心ができます。子供であったり伴侶であったり親であったり友人であったり、 遠く離れている人であったりするかもしれません。でもきっといるはずですので、神様用意しているはずですので、ですからぜひ祈ってほしいなというのを思いますね。で、そしてそういう人たちにフォローを、ね、していきたいというのを思います。さて、それでですね、聖書の方に入っていきたいと思いますけれども、今日はルカの3章のところで、さっき読んでいただいたところだけじゃなくて、その、まあ、全体を見ていきたいんですけれども、バブテスマっていう言葉が出てくるんですね、ここには結構ね。で、ちょっと3つのポイントでバブテスマっていうことに、ね、まあ、バブテスマっていうことにバブテスマっていう言葉と関わって3つのことをお話したいと思うんですけども、1つ目は、このルカの3章は、今年与えられた主の時間に与えた言葉、神の言葉があなたでダカリアの子ヨハネに下った、主の道を主の虎道をまっすぐにせよってことが書かれているところなんですが、その2節と4節の間に、書いてある3節に、まず2節、アンナスとカヤパが大祭司であったところ、神の言葉があなたでダカリアの子ヨハネに下ったと。神の言葉がヨハネに下ります、バプテスマの話ですね。そしたら3節に、そこでヨハネ、これはバプテスマの話です、バプテスマのヨハネはヨルダン川のほとりのすべての地方に行って、何かというと罪が許されるための悔い改めに基づくバプテスマを説いたと、ね、バプテスマを説いた、これは悔い改めに基づくバプテスマを説いたんですね。でそしてこの主の道を一緒につながるんですけれども、バプテスマのようにやったことは悔い改めのバプテスマと言われているんですね。でこれは悔い改めを説いたわけですね。で7節に行くと、それでヨハネは彼からバプテスマを受けようとして、彼が説いたのでみんなバプテスマを受けに来たわけですね。その群衆に向かって、すごいですねこれね、マムシの生たちってね、すごいですねこれね、マムシの生たち、ね、誰が必ず来る右から逃れるのを教えたのか、誰も逃げれないだと、だからそれならそれで悔い改めもふさわしい、身を結びなさいってうんぬんというわけですね。本当にだから信じた悔い改めもしなさいという意味なんですけれども、まあ、語るわけですけれども、と、まあ、一つ目の今日のテーマは悔い改め。で、もう今日いる方のほとんどはもう全部と言ってもいいでしょうかね、エス様も信じてらっしゃると思います。まあ、オンラインしている方の中にまだね信じてらっしゃらない方いるかもしれませんから、だからこれはだから復習になりますけれども、まず悔い改めは2つあると思ってください。1つは本質的な悔い改め、悔い改めは方向転換ということです。だから神様を信じない人生から信じる人生に方向転換をする、これですね、これは悔い改め。でも皆さんはそれはしたと思うんですね、だから救われていると思うんですが、それとともに方向転換をして悔い改めても、それでも罪がなくなるわけじゃないですよね。罪は許されるわけですよね。許されてるけどなくなったわけじゃないですよね。だからやっぱり日々、罪を犯してしまいませんかね。いや私はもう罪とは無関係だってね。あるグループはなんかですね、延吉先生に聞いたんですが、あるグループでは死にた時に罪はなくなるって教えるそうですね。これはちょっとまずいですね。そうは聖書は言ってないからですね。ね、でも罪は、許されるのであってなくなりはしません。この体を持っている限りね、なくなるのは栄華したとき、栄華というのは天国に行ったときね、この体を脱ぎ捨てて霊になったときに、ね、でやがて復活の体は罪のない体だからいいですけどね、今この体にいる限り我々は、ね、残念ながら罪は許されるけど罪と関係なくならないんですよ ね。だから、まあ、そういうことなんですね。で、もう皆さん大丈夫だと思いますけれども、ちょっとだけ説明しておきましょうかね、復習と思って、ちょっとホワイトボードを、うわこれいっぱい線があるなちょっと怖いいやいや立って持ってこようと思ったんだけど、線引いちゃまずいんですよねこれねあ、いいです、いいです、ありがとうございます、すいませんね、ありがとうございます。もう今日は伝道会じゃないから詳しく言わなくていいんですけど、ちょっとね知っといてほしいんですね。あ、ここら辺でいいですよ、あんまり、ね、十字架を隠すのが好きじゃないんですよね。はい、罪っていうのは言語ってのはギリシャ語では何て言うでしょうか。はい、日本人を捨てて大きい声で言いましょう。ハマルチアですよね。ハマルチアって言うんですね。なんかサンタルチアみたいですけど、ハマルチアってのはハマルチアですね。ハマルチアって言うんですね、言語ではね。でこれはどういう意味ですか。そう、ま、そうそうそう、その通り、的外れ、ね、的外れって意味です ね、まあ、だからよく言うじゃないですか、私は結婚式の時に、ね、よく話をするんですね。どんなに愛し合っていても、ね、本当に一生懸命であってもずれてしまいますって、必ずそれがやってくるって、ね、その時に許し合うってことをね、まあ、結婚式よく言うんですけど、いつも言うように、そしたら必ず立派な結婚式場には和服を着たご年配のこのちょっとこう気品のある女性がいるんですけど、 結婚してる2人に向かって言ってるんですけど、結婚してる2人はまだわからないんですね。ぽーっとした感じでね、ふーんって聞いてるんですけど、その人が必ずねこうやって聞くんですよ。で終わった後に、今日の話は本当に良い話でしたとかって必ず言うんですよね。いや本当にニュー長崎でも近海でも、今プリあのベストウェスタンになったけど、プリンスでもですね、それから昔飯塚でもやりましたけど、必ず言うんですよね。だからね、やっぱり人生を長く生きてきたら分かるんですね。で、あの的外れなんです。だから罪人っていうのは的外してる人で、分かりやすく言ったらこれはズレ人っていうことなんですね。これ昨日ね、実は今度 NBC でラジオで、 NBC ラジオの平松さんと、何とかだったかな、26日の12時から1時までの番組に呼ばれたんですね。キリスト教のことを語らせてくれって。それで昨日はあのちょっと打ち合わせに行ってきました。でその時に罪の話をして、こういう話をしたら、あのすごく分かってくれて、これを話す、一つは話すことに、あと天国の話もするんですけど、そういうことになったんですけど、あ、聞いてください皆さんね。世界遺産にキリスト教を登録する、あのするでしょ。でそれを一生懸命言ってるのに、キリストのことをねほとんど知らないと。あの一般の仏教、カトリックもこんなに多いのに、仏教の人は全然知らないから、全く知らない人にキリスト教のイロハっていうことで教えてくださいっていうことでね、あのなんで世界遺産に登録するのはカトリックの遺産なのに私呼ばれたのか分かりませんが、実はあの妻がね山里ゴスペルクラブで呼ばれて、それで妻に、あそうだ、木原さんに聞いたら知ってるかもしれないと思って聞いてきて、で結局妻が私を紹介したんですね。で私が呼ばれることになったんですけど、ね、やっぱり、ね、素晴らしいですね。で、まあ、で話した、だからずれてるってことなんですよね。でも、もう知ってると思うけど、確認ね、ずれてるんですよね。で、このずれてるのを元に戻すために、イエス様が十字架かかったんですけども、ちょっと話を変えると、ね、悔い改めってことはどういうことだったらね、太陽がありますよね。で人がいて、絵が下手だからすいません。影はこっちにできますよね。わかりますよね。こっちに向かって歩く、つまり太陽に背を向けて歩くと影を踏んで歩くんです。でこれが神様だと思ってます。あの太陽は神じゃないですよ、絶対間違いないでね。で太陽は神じゃありませんけど、例えですからね、神で、これが影が罪だと思ってください。神様に背を向けて、神様を信じないで背を向けて歩くと罪の上を、罪の中を歩くんです。そして歩けば歩けほど影は長くなるんです。罪は増しくあるんです。でも悔い改めっていうのは向きを変える、こっちからこっちに向きを変える。神様を信じて歩き出すと影がなくなるわけじゃない、罪はあるんです。罪はあるけど光の中を歩けるんです。わかります？罪はなくなりませんよ。罪はあるんです。でも光の中を歩ける。そして歩けば歩くほど影は小さくなるんです。清められていくんです。なくなりはしません。なくなるのは栄華した時ですね。だからそういうことなんですね。だからあのこれが悔い改めで、もう皆さんしたんです、悔い改めはね、方向転換は、ね、してますよね、してますよね。でも時々してるんですけど、時々こっち見て歩いたくなって歩いてることもあるわけですね。だから我々はあの許されてるんだけど罪をまた犯してしまうことがある。そうですね、日々。だから生産者の旅ごとに悔い改めるわけですよね。第一礼拝で生産者悔い改めて、第二礼拝で生産者悔い改めて、午後の礼拝で悔い改めて、インターナショナル悔い改めて、夜悔い改めて、忙しいなってね、そんなに頻繁に罪を犯すのかって言うかもしれませんけど、心の中で犯したら、すでに犯したと聖書は言うから、そういう意味では、悲しいけれど私たちは罪を犯しやすいですね。でそういう意味であるわけですよね。これは一つね。でだから根本的に悔い改めたらいいんだけども、どうしてもそのまだ罪を犯してしまうわけですよね。ところがね、また罪を犯してしまうんですけども、でも許されてるわけじゃないですか。だから毎日悔い改めてまた許されるわけじゃないですか。これが一つ目ね、悔い改めのバブですもんね。許されるわけですよ。だから私たちは悔い改めることに許され、根本的にも許されてるから絶対天国にいるし、神は一緒にいらっしゃる。その上でまだ罪がなくなったわけじゃないから犯してしまうので、その度ごとに許していただくわけですよね。でもね、悪習慣とか、もうこれから解放されたいと思うのになかなか解放されないことってありませんか。まああの人を許したいと思うのになかなか許せないとか、もうクリスチャンだから許せなきゃいけないって分かってるし、許したいけど許しますって言って、アメンって、許したぞって思って、またフィーンって、許したぞ、アメン、ヒーンとか言ってね、 でも分かりやすいからね、分かりやすい例えでいくと、例えば分かりやすい例えでいうと、タバコをやめたいけど、ね、自分もやめたいと思ってるのにやめれないとか、お酒ももうやめたいと思うのにやめれないとか、分かりやすい例えね。これもね、NBC の時にね、話になって言ったんですよね。いや、お酒はね、よく飲めない、吸えないって人はいるけど、そうじゃないってね。クリスチャンっていうのは、もう飲む必要がないし、タブの必要がないくなったんだっていう話をしたんです。私も大学生の時タバコ吸ってたし、お酒は弱かったけど好きだったんです。雰囲気がとっても、うちの大学は激論する大学でしたから、すごく好きだったんですね。だけどだからしょっちゅう飲みに行ってました。全然強くなかったけど、ね、だけど必要なくなったんだって話をしたんですよね。必要なくなったんだって話を、もうお酒がなくても生きていける、タバコがなくても生きていけるようになったんだって話をしたんですね。何のでも楽しいよって言うかね、もっといい楽しみがあるんだって話でしたね。そういう話をしたんですけど、次がね、今日のところなんですよ。15節でね、民衆は救い主を待ち望んでおり、皆この中でヨハネについて、このバプテスマのヨハネがもしかしたらキリストかと思ったけど、そうじゃないわけですね。ヨハネはみんなに、だから、いや、とんでもないと、私は水であなた方にバプテスマを授けたが、悔い改めバプテスマを授けたが、しかし私よりもさらに力のある方がイエス様です、おいでになります。私などはその方の靴の紐を解く値打ちもありませんと、ね、女の中で生まれて一番優れたものと言われたバプテスマのヨハネはイエス様の靴の紐を解く値打ちもないと言ってますね。でその方イエス様はこの後です、あなた方に聖霊と人のバプテスマをお授けになると言った。イエス様が授けくださるのは聖霊と人のバプテスマなんですね。でイエスキリストは聖霊のバプテスマを授けてくださる。聖霊のバブテスマは誰か、人のバブテスマ、火は罪を焼き尽くすバブテスマ、罪を焼き尽くして、そして聖霊で満たしてくださる、これだって、これがね必要なんです。これがイエス様をしてくださることなんですよね。何度か話しましたけど、分かりやすいからね、例えば人吉教会のダビデ村上牧師は悔い改めて、で教会教員になって、で献身して牧師になろうと思ってちゃんと教会に出たんです。でも彼は本気でそう思ってたんです。だけど、中学からお酒をたしなんでいたのです。家族の合意のもとに。で、のんべえの家族で、家族みんなで中学の彼からお一緒に飲みながら楽しく過ごしていたわけです。だからお酒を飲むことは彼にとって生活の一部だったし、あんまり悪いと思ってなかったんですね。ところが、だからクリスチャンになった後も、あ、良くないなと思って悔い改めて許されてるわけですね。でもまた良くないなと思うけど、また、なわけですね。根本的なところで悔い改めてないっていうか、悔い改めてんだけど、本気でやめたいと思わなかったんでしょうね。ところがですね、ある時ですね、飲んだ時ですね、愛する娘をですね、飲んだ勢いでこづいたわけですね、パンとね。頭を叩くのよくないですね、パチン叩いた。そしたらですね、娘の頭は石頭だったんですね。娘の頭は平気だったのに、叩いた自分の腕がですね、指が折れたんですね。で彼は片枠大工としてはプロ中のプロなんです。本当に2週間仕事ができなくなったんですね。でその時目が覚めたんですって、はっきり言ってました。はっきり分かったんですね。神様に言われてるって、これはまずいって本気で思って、その日真剣に悔い改めたんですって。神様で、ここ彼がこれお箱の節句なんですよ。本気で悔い改めたって、神様ってね、もう本当にもうお酒なんか飲まないでやめさせてくださいって初めて、ね、でしかもその時に彼はやめれると思ってない。でもこのお酒はとってもやめれないから助けてくださいって真剣に言ったわけですよね。で自分で正直真剣に言ったけど、やめれるという自信はなかった。ところが次の日朝起きたら、ここなんですよ、お酒を飲みたいという欲求そのものがなくなってたんです。火のバプテスマです。欲求そのものがなくなってた。それでえって思った。でそれはね、何年か前9年って言ってたから、もう十数年でしょうね。一滴も飲んでない。でも付き合いがあって、当然、もう忘年会のシーズンですね。忘年会、新年会で、あと何ていうか、立ったりしたらお祝いするじゃないですか、必ず。ああいうのはね、だから飲む機会はしばしばあるわけです。であんだけ好きだったお酒が目の前をパーッと行き来して、あ、飲みようとか言われてもですね、全然飲みたいと思わないんですって。一番自分が驚いてた。最近言うことはひどいですよね。酒飲みは嫌いだって言うんですよ。よく言うよって思いますよね。なんでかというと、同じことをこうくだくだ言うから好きじゃないとか言ってね。 でも自分はどうだったんだかなっていう感じですけどね。でも押し聞きながらね、見事だなと思いますよね。これ火のバブテスマですよね。本当に聖霊様に捕らえられたんですよね。じゃあやめてなかった時、じゃあ彼は許されたかって、許されてたんです。わかりますってこと。悔い改めたことに許しは来るんです。でも本当に根本からイエス様によって火のバブテスマが変わるんで、今ねクリスチャン、これが必要なんですよ。本当に根本から火によって焼き尽くされて聖霊に満たされるってことが、でカリスマの教会にいながらこの聖霊体験をしてないとしたら、皆さんこれは損です。損という言い方してくるなんていうか、これはね、神様の方はもっと与えたいと思ってますよ。本当に聖霊に満たしてこう変えていくことをね。で、もう一つはね、これも分かりやすいから何度か話したけど、山田牧師のタバコね。山田牧師は牧師になるときに、タバコやっぱり牧師だからやめた方がいいなと思ったんですよね。でも私に言いました。よく覚えてます。本人忘れてますけどね。木原牧師ってね、私がタバコやめれたらね、もう奇跡ですよって。水の上でも歩けますよって言いました、あの人。いや、本当に。それぐらい絶対不可能だと思ってたんですよ。だから、牧師なんだ、まずいんじゃないですかねってかね、よくはないですけど、祈ってみたらどうですかって言ったら、あの人すごい正直で、教会の人みんなに、自分はタバコやめれないから、みんなも祈ってくださいって、砕かれてると思いますね。ちゃんと自分のことを素直に言ってみんなに祈ってもらえる心があるっていうのはね、なかなかしませんから。隠しますから。プライドとメンツがあるから。ね、でも彼は素直に言った。そしたらですね、教会のみんなが祈った。彼はどうなったかというとですね、急性期間支援になって、私知ってるんで自分がやったから、こうね、こんななってね、横になって眠れないんです。こう横になってこう眠れなくて、こう立ったまま、座ったまましか眠れなくて、こう枕抱いて寝るしかないんです。で、咳き込むんで、ぐわーって、咳がすごい出る。その結果ですね、タバコどころじゃない。一ヶ月間その病気で全くタバコはもう生理学上吸えない。とてもそんな吸えたもんじゃない。もう苦しくて仕方がないから。寝るときこうやってやるしかないからね。私自分も経験したらよくわかるんです。すごく苦しいんですよね。真面目に吸い込んだとき、大げさと思うかもしれないけど、そのとき死ぬかと思うぐらい苦しいんです。本当に辛いときは。これは。で、それに一ヶ月間なんで、一ヶ月間。それで一ヶ月間全くタバコ吸わなかったわけですね。吸わなかった、吸えなかった。ヘビースモーカーだったんですよ。それで一回経った時に治ったん、綺麗に治ったけど、もうタバコ吸いたくないんですって。もうタバコ吸いたくない言ってましたよね。神には何でもできるんですねって。でね、また吸いたくなるかと思ってたら、それ以来全く吸わなくて、今フルタイムになりましたけど、ちょっと前まで彼は不動産関係の仕事をしたんですね。でお客さん乗せてあっちこっち行くんですね。その時に必ずタバコ吸われるんですって。でお客さんは数分には文句言えないから我慢してるんですって。でお客さんが降りた瞬間、さりげなく窓を開けて見えなくなった瞬間、なんとパッと取り出してですね、全部拭くんですって。タバコの匂いが本当に嫌なんですって。それ聞きながらですね、ここまで変わるのかと思いましたよね。神様です。イエス様がなされるとできるんです。で、間違いなくですね、じゃあ彼は吸ってた時ダメだったかって、吸ってた時も彼は許されていました。これ間違いなくですね、イエス様を信じて失敗するたびごとに悔い改めたたびごとに許されるんです。これ間違いなく許されてるんです。でも許されてることと、もうその根っこが切れて本当に精神満たされて帰ることはまた意味が違います。でまず許されることが必要なんです。でもその上でこれね、勝ったんですね。でね、これ必要なんですよね。でもね、ぜひね、そういう人必要ですね。で、この2つがね、今日お話したい中心なんですけど、もう1つちょっとね、今日はね、もう1つちょっとお話します。これはもう皆さんにはいいんですけども、なんか促しがあったんで、この後に何が書いてあったら、18節以降に、21節以降に、さて、民衆が皆バブテスマを受けていた頃、これはバブテスマの羽から受けているバブテスマね、悔い改めのバブテスマ。その後、イエス様もバブテスマを受けないって書いてある。この詳しく書いてあるのがマタイの福音書なんですね。マタイの福音書の3章の13節、4ページですね。ぜひ開けてみてください。これイエス様のバブテスマ書いてあって、ここ書いてある。さてイエスはヨハネからバブテスマを受けるために外来からルダンにお付きになり、ヨハネのところに来られた。これバブテスマの前のことです。 でもしかしヨハネはそうイエスにそうさせまいとして言った。私こそあなたからバプテスマを受けるはずですのに、あなたは私のところにおいでなのですかと。イエス様がバプテスマを受けるのはおかしいんです。バプテスマってのは罪を悔い改めて許されたものとして受けるし、キリストの花嫁になるのはバプテスマだから、キリスト誰の花嫁になるかってねまあ、神の子となる、まあ、神の子ですでにね。で、罪がないわけじゃないですか。キリスト罪がないのになんで洗礼を受ける必要があるんですか。そうでしょ。洗礼ってのは一旦罪人の自分に死んで新しく神と共に生きるっていうことがバプテスマでしょ。なのにイエス様は罪がないんだから洗礼を受ける必要ないじゃないですか。ところが面白いことが書いてある。この後にこう書いてあるんですね。ところがイエスは答えて言われた。今はそうさせてもらいたいね、バプテスマの中にはとんでもないと言ったの。いや、今はそうさせてもらいたい。この後です。このようにして全ての正しいことを実行するのは私にふさわしいのです。洗礼を受けるってことは正しいことなんだって。でイエス様は人になりましたね。で、全く人が通るべき本来の道を全部私の代わりに歩んでくださったんです。いつも言いますけど、ね、今ちょうどクリスマスシーズンで受肉の話をしますけど、イエス様は人となってくださったじゃないですか。で、少女マリアからお腹の中から生まれたじゃないですか。全く人として。でも考えてみたらね、もっと方法があったん、まあ、日本だから桃太郎方法でいきますよ、ね、桃から生まれた桃太郎みたいにヨルダン川からですね、どんぶらことでちょっと大きめのスイーティーが流れてくるわけですよ。なんだこのスイーティーはってみんなが言ったらですね、えいってボンって割ったらですね、ピョンってね、ウルトラマンみたいにエス様がピョンって出てきたらですね、みんな笑いますけど、そしたらみんなね、へえ、これは特別だって思うじゃないですか。考えてみたら。でも全く人となって聖霊によって身ごもってって、私は信じても 100%。 でも一般的に考えたら少女が身ごもるってありえないから、ね、私は 100% 信じてますよ。でもこう身ごもって十月十日全く神なのに人と同じように赤ん坊として生まれて、で成長したわけでしょ。全く人と同じように歩まれたわけじゃないですか。これはね、で洗礼もそうなんですよ。本来人間が当然通るべき道を解けた。でね、これね、この後交渉街に入るんです。交渉街っていうのは、イエス様がこの地に来た飯の人生。それまでも神に、人に仕え、漁師に仕え、人々に仕えたんですけど、彼が地上に来た本当の目的の人生は、救い主としての人生。その救い主の人生には、この洗礼の後に入るんです。これ、先週すればよかったね、プラスの人に。ちょっと私今思ってるんですね。今までは寛容でしたけれども、公の働きっていうのは、やっぱりきちんと洗礼を受けてもらわないといけません。なぜか、イエス様でさえ洗礼を受けてから交渉会に入ったんです。で、正しいことって言ったんです。それをすることが正しいことだって言ったんです。だから皆さんね、洗礼っていうのは分かりますけど、キリストの花嫁になることなんです。皆さんの愛する者が同棲してたら、今の時代同棲でも、どうでも性っていうかもしれませんけど、本当にあなたの愛する人はクリスチャンの人で、愛する人が同棲してたらほっときますか。私は子供がもしそんなことは絶対しないと思いますけど、したら言いに行きますよね。結婚するかきちんと気づきしろって、ダメだって。当たり前ですよ。そうですよね。それでどうするかは向こうの意思ですよ。でもそうですよね。で、皆さん、イエス様を信じたのに洗礼を受けないってことは、公にはしたくないんです。公にはしたくないんです。これって明らかにおかしいじゃないですか。で、交渉外には、エス様が入る前に、明らかに入った。で、それでね、洗礼ってのはね、やってもいいし、どっちでもいいことじゃないんです。これははっきり聖書では、エス様を信じてないのに洗礼を受けても意味がないですよ。これは間違いないですね。信じてない人に洗礼を受けても意味がありません。でも、本当にイエス様を信じて受け入れたならば、バプテスマを受けることはとっても意味があるんです。これは、キリストの花嫁になるということなんですよ。これすごく大事なことなんですよね。で、ちょうど昨日ね、ある方が、お家に行きまして、ちょっと、まあ、プライベートなことはあんまり詳しく言いませんけども、まあ、その人にとっては30年ぶりに家族みんなと会って、ある決断をするところに、私同席させてもらったの。なぜかヨハネも連れて行くことになって、ね、美味しいものを食べながら、ね、だけどですよね、すごいね、ちょっといろいろあったんですけど、最後はすごい祝福されましたけど、ね、あったわけですね。で、その時に面白い話です。その方はもともとね、長崎教会に随分以前におられて、今も結婚して、埼玉を、栃木が今は栃木にいらっしゃるんですけど、思い出しました。 このお見舞いに来てくださったんですよって言われてね、行った、行ったけなと思ったんですけど、行って写真を見たら、あーって思い出しましたよね。聞いたら長与のね、ある病院のところにですね、2人なんですけど、1人の方は、もう1人の方はお母さんの方で、お母さんはもうクリスチャンになった途端、お母さん猛烈に反対して、お母さん自分で反対できないからお姉さんに頼んで、お姉さんに反対させてキリストを辞めさせようとしたんですって。だからお姉さんから猛迫害を受けたんですって。猛烈な迫害ね。ところがあるところからお母さんコロッと変わっちゃったんだ。お姉さんが私だけに悪役させてどういうことって言ったさ。それぐらい変わっちゃったん。なぜ変わったかって、お母さんがんになったんです。で、長野のある病院に入院したときに、覚えてなかったんです、私実は。妻と二人で祈りに行ったんですって。で、一回祈りに行って、イエス様を信じたんですって。それでもう、やっぱり死を意識したんでしょうね。で、そのとき今度はね、杉野さんも何度も行かれたんですよね。で、私もですね、その後、適齢で洗礼をさ、まあ、適齢しかできませんよね、病院だから、ね、病床洗礼。病床洗礼、適齢を授けたんですって。そしたらですね、一週間後、癒されちゃって退院したんですって。それで教会に お礼に来て、それからまるっきり変わったんですって。で、まあ、やがて葬儀があって、葬儀の時に お姉さんがあるところまで私に迫害もうやめさせてくれって言ったのに、あるところから突然変わってね、全然変わったからね、どういうことだったんだろう、そういうことだったのねってね、私だけ悪役じゃないって言ったらしいですけど、ね、だけどそうだったんですよね。私キーワードは洗礼だと思います。なんでか、はっきり私はキリストにつくってことですよね。結婚するとき、私はこの人の妻ですって、私はこの人と、この人が私の夫です、私はこの人と行くんですってことを宣言することでしょ。それでね、NBC 行ったときにね、グードレアの話も出たんです。だから言ったんですよ、グードレア、なんでグードレアがまずいかというと、クリスチャンっていうのはね、キリストの花嫁になることだから、キリストが男性も花嫁なんだって。だからもうキリストがご主人なのに、他の神様、他の、ね、神様をやったらね、これはもう会員の罪ですよって、だからダメなんですよって言って、ね、言ったら、ああそういうことですかってね、そういうこともみんな知らないんですね。だから本当に何も知らないんですね。だから伝えないといけないですね。でもそういうことなんですよね。で、なんね、皆さんも洗礼受けてるからすみませんね、基本的なことなんですけど、これからたくさん新しい人が来ます。で、長崎教会は結構寛容なんです。洗礼受けても受けなくてもいいよって。もちろん本人の自由意志です。誰も強制できません、人の人生に。でも聖書ははっきり、信じたなら洗礼受けることを強く勧めてますし、もうちょっとはっきり言えばイエス様の命令です。で、本当にイエス様をね、体験したらね、本当に愛してたらね、本当に愛してたらね、結婚したくならないのかな、今の人はならないの今の人20代私の時代はね、私の時代は本当に好きになったら結婚したかった。私の時代はどうでしょうか、そんなことはないって人いますかいや、遠慮なく、本当に私の時代はですよね。で、今でもそうじゃないかと思うんですけど、だから洗礼を受けるってことはすごく大事なんです。今まであんまり言わなかったんですけど、なんか昨日ね、ここはもう説教しなくていいと思ったんですよ。だってもうみんな受けてるから。そしたらね、はっきり言われたんです。いや、きちんと講談で一回きちんと語りなさいって。で、ちょっと今意識して時間かけて話してるんです。これオンラインの方でまだ受けてらっしゃらない方ね、喜んで行きますから受けましょう、ね、キリストの花嫁になってください。信じてないのにやる必要はありません。でも、あなたが本当にイエス様を信じてるなら、洗礼を受けてキリストの花嫁になってください。そこから交渉が、本当にあなたの神様の使命を伴う人生が始まります。これをね、ぜひね、覚えてほしいんですね。で、ね、まあ、今日はその3つのポイントなんですけど、1つ目の話だけ例はしなかったんですけども、最初の悔い改めね、で、罪に関して、聖書から教えられたら知識としてわかるんですけど、本当に自分は罪人だっていうのはね、聖霊が来ないとわからないんです。これは、まあ、忍耐って言うんですけどね、罪、あ、本当に自分は罪人だなっていうのはね、意識でね、あ、確かに 罪がある、うん、十字架があった、あったって同意することと、本当にイエス様を信じることとは似てるけど違うんです。だから外行って伝道すると、いろんな人に話すと、あ、なるほど、分かった、じゃあ信じますって言って、言いましょうって祈るんですよ。でも 祈って知識として知ってて受け入れてるんだけど、教会来ない。どうしてか、単に同意してるだけだから。本当に罪を意識して、あの十字架が、これ隠しちゃったけど、あの十字架がこの私の罪の怒りだったってことは聖霊にしかわからないんだから。でも聖霊が働くとわかる。そしたらね、これボーンアゲンって言うんです。で本当にボーンアゲンすると人は変わるんです、はい、で日本の教会はそんなことないけど、アメリカの教会なんかね、もう教会に行くのが一つの文化ですから、ボーンアゲンしてないクリスチャン結構いたりする。いや、いるんですよ、ボーンアゲンしてないクリスチャンね。習慣で教会行ってるクリスチャンってね。でもボーンアゲンしてることはすごく重要なの、これは。でいつも私の母の話をしますけど、例えば母は、4歳か5歳で父を亡くし、でものすごい大木問屋のお嬢さんだったのが番頭さんに財産持っていかれ、母親が、まあ、ご主人とお父さんとちょっといろんな事情があって、夫とそれから番頭を憎みながら、女で一人で女の子5人、1人亡くなって4人を、和裁ですね、ミシンで和裁でずっと育てたから、もう本当になんていうか、家は暗くて貧しかった。当時の貧しい、本当に貧しかった。ものすごく金持ちから貧しくなったからね。貧しくて、で目が悪くて、しかも、見えるように見えるように目が悪いから、ちょっとこういう言葉は差別用語ですけども、あえて言いますよと、ね、昔の言葉で秋めぐらってのがあったんですね。そういう感じだった。だから本当に自分は目が見えないし貧乏だし、親が、お父親がいないから本当に不幸だと思って、ものすごい暗かったそうですね。でそれで17歳の時に、盲学校で憧れの人がいたわけです。母にも青春があった、ね、でそれで憧れの人がクリスチャンだった。だから教会行ったの。でも彼女はそこで人じゃなくてキリストに出会ったんですよ。キリストに出会った時に、これはすごく重要なことなんですよね。自分が不幸なのは目が悪いからでもないし、ね、貧しいからでもないし、親がいないからでもない、親は父はここにいるって誠の父親で思ったらね、キリストに出会った時に彼女は、自分を不幸にしたのは罪だったんだって、ずれてたからだったんだ、私の罪が自分を不幸にしたんだって、その罪をイエス様が十字架で代わりに背負ってくれたんだって思った時、もう本当にこう悔い改めが来て、そして許されてる、愛されてることがもう嬉しくてたまらなかったんで、彼女は献身したかったんです。でも当時は残念ながらメソジストでは学費がないと献身できなかったというとんでもない時代だったんです。そんなもんか、何の関係もありませんよ。でもとんでもない時代だったんだから、献身なかったから自分の子供が牧師になるようにって人から祈ったそうです。聞いたこと一回もないけど、母の祈りは通じたんですね。で本当にそれで変わったんだ。私の知ってる母は明るいんですよね。母がつくほど正直でね、明るいんですよね。嘘がつけないというか、嘘をつくときはもう子供でも分かるぐらい嘘ついてますって、嘘しかつけない明るいんですよね。でもそれは何か分かります。それで本当にイエス様が自分の罪のための代わりだったってことを知ってるんですよ。知識じゃないんですよ。デイに知ってるんですよ。ボーンアゲンなんです、これは。で皆さんね、日曜日はだだこの日本で教会来てるってことは皆さん体験してると思います。でももっと深く、これは自分の罪のために死んだってことは全然暗くありません。分かれば分かるほど神の愛が迫ってきます。分かれば分かるほど喜びが溢れてきます。これは全然逆なんです。罪が分かれば分かるほど許されてる、愛されてるってことが分かる。で罪はね、いやそしたら大きい罪の人が分かるかっていうと、すごい悪いことやってる人でもみんなやってるじゃないと、それでおしまいですよ。分かりません。どんな小さな罪でも聖霊が働くと分かる。例えばこの街道は、まあ今靴脱いでますけど、昔の街道はね、絨毯引いた時ね、もう土足にしたんです。めんどくさいからね。なのにみんなね、パッて来て慌てて靴脱いでね、歩く、こうやって、だから、いや靴のままでいいんですよって言ったら、みんな靴履いててね、こんな風にして歩くんですよだけどあんまり綺麗だから、わかります。でも今うちの部屋綺麗なんです。長女が大活躍してくれてるから。でも昔はですね、家帰った時ですね、ゴミね、ゴミ箱行けないとそこにポイって捨てて何の罪悪感もなかった今はですね、ちょっとゴミを捨ててまずい、ゴミ箱入れなきゃって思うわけですよね。綺麗だから。たくさん罪を犯してるから罪が分かるかって、そうじゃないんです。キリストに出会った時、キリストに触れた時、大きい小さいじゃない罪って分かるんです。そして、あ、本当にこの方がって分かった時、人はね、許されてる、愛されてるって分かるんですよ。 で、もう終わりますが、いろんな国に行きました。で、忘れないのクロアチアで説教した時と、中国で説教した時と、アメリカで説教した時に同じこと言ったんです。みんな同じ反応でした。お母さんって、自分を責めてませんかって、子供さんのことでって言うとね、泣くんですよ。本当にびっくりしますよ。で、ね、言ったんですよね、もうやめましょうって。あなたが本当に悔い改めた時、神はもう許し、そしてそれさえも全部益にする。だからもうこの日を最後にね、もう自分を責めることをやめましょうって、ね、神様全部許してくれて、主教に変えてくださいますよって言うとね、本当にね、よく覚えて、クロアチアとね、中国とアフメリカはよく覚えてるんです。関係ないんだなと思う、世界中、お母さんって子供のことで自分を責めてるんで、よく分かりました。みんなそれでね、その後笑顔になるんですよね。本当にね、許しを受け取った時ありますか。みんなね、ボアゲンして私たちは許されてるんですよね。そしてもし繰り返してしまう罪があったら死に求めましょう。で、ダビデ牧師が言ってました。前で、ダビデ、村上牧師はね、本気になれば、本気になったら神様やってくれるって。神様どうかこれを焼き尽くしてくださいって。で、慣れない人いるでしょ。慣れない人は言ってください、本気になれないので本気にさせてください。ただこの祈りすると本気になるようにさせてくれますから、それを覚悟してくださいね。でもこれね、祈ってみてください。だから本当に神様やってくださいますよね。それをね、ぜひ覚えてほしいと思います。今日3つ話しました。1つは、ね、悔い改めの場、悔い改めってことで、悔い改めっていうのは方向転換することですよって。でこれはもう皆さんしてると。でも私たちは罪がなくなったんじゃなくて、許されただけだから、罪があるから毎日失敗したり罪を犯してしまうことがある。でもその度ごとに悔い改めれば、許しはもう何十回何百回何千回何万回ってくるから、その度ごとに許されていくんですよっていうことですね。だけど繰り返してしまう悪習慣、弱さがある場合、聖霊と人のバプテスマで神の火によって根本を焼き尽くしてもらうことによって、聖霊に満たされることによって、本当にまあ解放されるっていうかね、それがあるって。これはね、これを体現したら嬉しいですよね。これがあるわけですよ ね。そして3つ目が、洗礼自体が実はすごく意味があることなんです。洗礼を受けることによって、それだけで解放されることがある、それだけで祝福されることがある。何かって、私はキリストのものですと宣言することです。私はもうキリストと共に生きますと宣言することです。だからキリストが責任を持って私の人生を引き受けてくれる、私の人生を守ってくれる、支えてくれるんですね。だからとっても意味があるんですね。だからそういう意味で洗礼ということは意味があるんだということをね、受けてる人はもう知ってると思うんですけど、これから来る人たちに伝えていってほしいというふうに思います、ね。そのことをね、ぜひ覚えてください、ね。今日は3つのポイントでお話をしました。まあ、ここまでにしておきたいというふうに思います。で、洗礼を受けた後、イエス様がね、最後に、今また開いていると思うので、3章の17節、こう書いてるんですね。また天からこう告げる者の声が聞こえた、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶと。もちろんイエス様は神様の子ですけど、それだけにこれ洗礼を受けた後に言ったんですね。私たちもキリストの花嫁となって洗礼を受けるとき、神の子となるんです。例えばうちの奥さんは、木原家に嫁いできたわけですね。で、うちの奥さんは私の両親にとっては別に他人なんですけど、木原家に嫁いできたとき、私の父と母にとっても異なったわけですよね。わかりますよね。まあ、私も妻の方の両親の異なったわけですよね。そうですよね。だからお父さんお母さんというわけですよ。そうですよね。キリストの花嫁になったとき、神様が親になるんです。全能の神様が。で、親の方は何とかして助けてやろうと思うでしょう。何とかして幸せになってほしいと思うでしょう。本当に心から。父なる神様がそうやってあなたを導いてくださるんですよね。キリストの花嫁になるってことは、もうね、父なる神が親になるから。怖いですよね。それはね、ぜひはね、覚えておいてほしいです。私の愛する子、私はこれを喜ぶって、ね。そうね、イエス様が、これイエス様に言われた言葉だけど、私たち一人一人にも神様がおっしゃってる言葉だってことをね、知っててほしいと思います。お祈りします。天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。今日は、もうすでによく知っている洗礼のことについてもう一度学びました。一つは実際の洗礼、それからもう一つは悔い改めのことと、聖霊と人のバプテスマのことについて話しましたけれども、知識というんじゃなくて、一人一人に聖霊様、体験的に神を知ることができるように、御言葉を知識としてだけではなくて、実際に自分自身の人生の中で、生活の中で、実際に自分自身の身をもって神様を知ることができるように、一人一人に豊かに臨んでください。悔い改めの許しの 大きさ、愛の大きさ、また聖霊と人のバプテスマによって根本から作り変えられることの喜び、どうぞキリストの花嫁になること、神の異なることの祝福をもっと深く、もっと豊かに私は知ることができるように、聖霊様、力強く人々のうち導いてください。この週、どうぞ様、お一人お一人が今日語った御言葉を体験することができますように、こういうことなんだってことを知ることができますように、どちらか神様、豊かに導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りは聞かれませんので、まず悔い改めしたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですか。今素直に具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに答えてくださいます。天の父様、一人が心から願ったこと、自分のこと、家族のこと、友人のこと、健康のこと、経済のこと、仕事のこと、学校のこと、いろんなことがあると思いますが、どんなことでも答えてくださる神様が、一人一人の願いに答えて癒しを与え、解決を与え、勝利を与えてください。もっと素直に、もっと大胆に私に求めなさい。私はあなたの願いを割り引いたりせず、そのまましっかり受け止めて答えていこうとしられます。あなたの方で割り引いて願ってはいけません。もっと素直に大胆に求めなさい。私は喜んで答えていこうとしられます。イエス・キリストによって心と体よ、癒されよ。膝の痛みへ迫ってめずる、消えてなくなれ。腰の痛みへ迫ってめずる、根本から腰を完全に治れ。脳に触れてください。脳に触れてください。イエス様って脳よ、癒されよ。目に触れてください。イエス様って目する、癒されよ。あらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばイエス様って病よ、その人の力出ていけ。お仕事のかしてる方でチームを組んでやってる方がいて、そのチームの中の相手なのか何人かの人なのかちょっと分かりませんが、なんか、まあ、合わない、単純に合わない、その結果うまくいかないんですけど、だからあなたの祈りはメンバーを変えてくださいっていう祈りなんですけど、神様は言われてることは、その合わないメンバーを徹底して感謝しなさい。そのメンバーの故に神に感謝をし、そのメンバーがいることの故に神を褒めたたえなさい。その時にあなたが思っていないもっと違う方法で神様は、勝利を与えられます。それはあなたにとって、神の大きさを知る大きなチャンスとなります。その合わないメンバーを徹底して感謝しなさい。私はその時、驚くような祝福を表していこうとしられます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子犬悪魔、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一人一人と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。それではお知らせよろしくお願いします。